村内雑貨店。
さあ、今週も始まりました。村内雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
見てきちゃった。
ん？
見てきちゃった。
何を？
村内雑貨店といえばおなじみ、ポリゴンピクチャーズさん。
はい、はい。
ポリゴンピクチャーズさんといえばシドニアの騎士。
うん。
ね、タディ監督がね、今回は本当に監督として参加なさってと、はい、ね、
うん。うん、うん。
それまではね、演出とかね、
はいはい、
助監督とかっていう立場でシドニアの騎士に加わることが多かったんですが、ね、まあ、シドニアの騎士って言われて、なんじゃそれって方もね、いらっしゃるかもしれませんので、はい、一応ご説明しておきますと、これはですね、ポリゴンピクチャーズっていう、コンピューターグラフィックス会社、まあ、アニメなんか主に作ってるんですけれども、はい、うん、そこがですね、もともとはね、もちろん日本の会社なんですが、
うん、
アメリカとかでね、ずっと活躍してたんですね。
はい。
ね、映像作って。で、うん、それが日本のテレビアニメシリーズに本格参入ってことで初めて作ったのがですね、シドニアの騎士なんですね。
はい。
で、これがですね、まあ、世界観はややこしいので、
うん、
皆さんね、独自に調べていただいて、
うん
うん、紹介する気があるのか、お前はと。だってね、はい、複雑なのよ。いや、宇宙ものだし SF ものだし、うん、ロボットものなんだけど、
うん
うん、ね、未来の世界で、うん、人類がほぼ絶滅しちゃってて、はい、いろいろ人類進化しちゃってて、光合成ができたりとか、
うん、
性別があったりなかったりとか、うん、異性生物と戦ってるね、複雑でしょで、ね、一番わかりやすいところはね、
はい、
ノリオっていうキャラクターが桜井孝宏さんが声やってる、
うんうん、
もうそれだけでね、アニメが好きっていう人は怪しいな、そのキャラクターっていう風に思われると思うんですが、まあ、そういうですね、うん、SF 作品がありまして、
はい、
これテレビシリーズがあったり劇場版があったりしたんですが、うん、この度ですね、シドニアの騎士愛紡ぐ星というタイトルで完結編が公開されまして、
はい、うん、
これをですね、行かないわけにはいきますまい、
はいはい、
私ですね、万全の体制で見に行ってまいりまして、はい、まずですね、 T シャツ、
はい、
暑かったんで T シャツ行ったんですが、これはですね、シドニア公式 T シャツ、真っ黒い中にですね、漢字でボロボロっと書いてあるっていう、はい、そういうですね、
はい、
東亜重工動画制作局ってバッチリ書いてある、いかにも公式な感じのやつで行ってまいりまして、さらにですね、入場者特典っていうのはつくんですね、
はい、
私ですね、1周目に行ったんですよ、
うん、
1周目はですね、不織布の真っ黒いマスクがもらえるんですね、
お
だからですね、顔半分黒いわ、 T シャツは黒いわ
あ、
関係者というにはあまりにも怪しすぎるいでたちで行ってまいりまして、
はい、
ね、で結論から言いましょう、
はい、
面白かったです、
お
タディ監督面白かったです、あのね、
はい、
もう盛り上がるしね、うん、感動はするしね、うん、で思わず僕声出して笑っちゃったもん、劇場で、
お
で声出して笑っちゃったしね、それから声を殺して泣きましたね、
ああ
、うで、ラブストーリー的なところもあるし、
うんうん、
である男の子がある女の子に告るところがあるんですよ、
うんうんうんうん、
その告り方がね、
はい、
うわ真剣なんだけどお前そのセリフおかしいぞっていう、
お
ちょっとプッて笑ってしまうような、そして
2
人がですね、イチャついたりデートをしたりするとですね、うん、人類全体に被害が及ぶっていう、うん、
ああ
いやシリアスな被害ではないですよ、ただ単に2人がね、例えば海辺でね、よくやるじゃないですか、恋人同士が、
はいはいはい、
ね、海の水をかけ合ったり、うん、キャッキャッっていう、それやるとですね、えらいことに何がという方はですね、
はい、
ぜひ見に行っていただいて、
うん、
そして熱く盛り上がるシーンもいっぱいあります、ここでこの曲が来たのかとかね、
あ
お前悪いやつかと思ってたら実はっていうような、 そういう男の子が好きそうなね盛り上がるところ、ね、そういうのがありました。ただしですよ、
はい、
あのこれまでの、ね、シリーズがありますので、うん、でもちろんねこれまでのシリーズ知らなくてもあの楽しめるようにはなってるんですが、うん、一応公式動画としてねこれまでのシドニアの騎士っていう動画が出てるんですよ。
おーおーお
ー、これは見ていった方がいいですし、
うん、
やっぱりねこれまでのシリーズ見てから行った方がいいですよ、
うん、
僕はこれまでのシリーズをもう一度見返して見直してからもう一回行きます。
おお、
そうするとね細かく拾えるシーンとかね、あ、これって、あ、そっかそっか、この時のこれかっていうのが、ね、いっぱい出てきますので、
う
ん、ぜひともですね、皆様からもそういったご感想を見た方からね、うん、そんな雑貨店のお寄せいただいて、
はい、
もうなんだったらあのタディ監督と、うん、翔太社長に、うん、直で送るっていう、それまた旗迷惑なことをね、考えていますから。
雑貨店ホットラインですね。
ホットラインです、ホットライン。いろんなところに余計なホットラインが。もうね熱すぎてね触りたくないと思うんだそのホットラインみんな、ね、お構いなしにねガンガン送りつけますからね。ぜひともですね皆さんご感想、ご感想はツイッターとかファンレターとかでつぶやいたり送ればいいんじゃないか。雑貨店経由しなくてもまあまあまあまあ送っていただいてね、
はい、
さてさてさてメールといえばですね、
はい、
で先日マルリさんという方から、
うん、
あのご寄付は一体おいくらでというメールをいただきまして、
はい、
そんなプロジェクトはね皆様からのご寄付を運営人に当ててまして、うん、ホームページの方にいただくと寄付のご案内ってところがありましてね、
はい、
そこ見ていただくとこういうふうにご寄付いただけると、そのお金を運営費に回しますので、とただお金いただくだけではねあの心苦しいので、うん、皆様からメッセージを寄せいただいたものを読み上げることできますよなんていうふうにしてね、何でも CM でもいいですし、
はい、
それこそね告白でもいいですしとか、うん、何かの感謝を伝えるでもいいですしっていうそういうねコーナーがあるんですけども、はい、マルリさんからですねどうでしょう、こうどういう金額でというのをね伺いまして、
うんうん、
まだね参考にならないお気持ちで、
うん、一番難しいやつ、
そのお気持ちを聞きたかったんじゃがと、うん、でもですねマルリさん一生懸命考えてくださってご寄付いただいたんですよ、
はい、はいはい、
そこで、このメッセージ読み上げてくださいっていうメッセージいただきましたので、うん、それをぜひとも下平さんからお願いします。
はい、それでは丸井さんからいただきました。そんな雑貨店リスナーの皆さんはじめまして、東京は巣鴨の整体サロンリセットの整体師村田と申します。私自身大の整体マニアなのですが、この仕事に就く前はこれだというサロンがなかなか見つからなくて、本当に満足できる整体師に出会うのがいかに難しいかということを実感していました。皆さんも整体やマッサージを受けてもっとしっかり押してほしいのに、ポイントがずれてる、そこじゃないんだけどな、そんな不満を感じた経験はありませんか？当店のコンセプトはズバリがっかりさせない整体です。ゆったりからがっつりまでお客様のご要望をもとに、その日その時のお体の状態に最適な施術をご提供していますので、特にかつての私のような整体難民の皆様におすすめです。ご興味がおありの方は公式サイトリセットワン .com reset1.com をぜひご覧ください。またご来店の際にそんな雑貨店を聞いたと言っていただければ、初回限定60分以上のご利用で1500円、90分以上で2000円割引させていただきますとメッセージをいただきました。
ありがとうございます。ご寄付もありがとうございます。
ありがとうございます。
聞きましたか、はい、下平さん、
はい、
そんな雑貨店リスナー割引、
うん、
こんなことがこれまであったでしょうか。ちょっと補足説明をしておきますと、
はい、
あのマルリさんの弟さんが村田さんって方なんですね、
うんうんうん、
でこの方が巣鴨で整体、をやってらっしゃるということで、
はい、
弟さんのためにですねメッセージをいただいたわけなんですね、はい、もう初回限定とはいえ割引いてもらえるんだったらば、うん、皆さん
はい、
ガンガン押し寄せていただいて、
ぜひぜひ、
もう何だったら受付でそんな雑貨店っていう風にしてエコー付きだったらね、
はい、あ、 重ねた分だけ
重ねた分だけ勝手なことを言うんじゃない。そんなん和田だったらもう息の続くより雑貨店雑貨店雑貨店雑貨店雑貨店って言いますよ。そういうことはおやめいただいて、他のお客さんのご迷惑になりますんで、ぜひ、
はい
ね、とも言っていただければと思います。マリリンさん、弟さん頑張ってください。
はい、
さあさあさあさあさあ、じゃあですね、
はい、
雑貨店からもお知らせがございまして、
はい、
今日はですね、うん、エンディングでではございますが、
はい、
そんなこと言うとエンディングに飛ばす人いるんじゃないか。
あ、
ただでさえ雑貨店リスナー少ないのに。まあまあまあまあ、どこで言うか分かりませんけれども、
はい、
プレゼント企画があります。
お、
良いです。
お、ありがとうございます。
かなり、おう、なんであなたがありがとうございますっていうのね。
いや、プレゼントっていうから。
いや、いいですよ、下平さんもご応募いただいて。
はい。
ご応募いただいていいですけども、厳正に抽選しますからね。
はい、
今回です、かなりビッグな。
お、
体積的にはね、大きさ的には、
はい、
そんなに雑貨店史上最大じゃないかな。
なんだ。
というプレゼントがどこかで待っていますので、
はい、
それもお楽しみんだ。
うん。
じゃあですね、今日の話題に行きましょうか。
はい、
さあ下平さんも随分懐かしい話になりますが、
うん、
第168回、
はい、
もうですね2年前になるんですかこれ
は。
だって今272回ですよこれ、多分168回って2年前、そんな感覚全くないですね。
うん、
ね、もうちょっとねしっかり頑張っていこうよ、ね、2年前に、
はい、
ゆるんゆるんキャンプテント編っていうのやりまして。
あ、やりましたね、テント。
いや、2年くらい前から店長和田はキャンプ始めたんですね。
ね、
もうそんなに経つんですか。その感じですね、何度もキャンプに行ったりね、
はい、
キャンプに行って、特別版を取ってきて命を落としかけたりね、
はい、不思議な人に出会ったりね。
そうですよ、隣の夫婦が急に夫婦喧嘩始めたりね、いろんなことを経験してまいりましたけれども、
うん、
ね、詳しく聞きたいっていう方はですね、オーディオブックさん限定の、うん、特別版というのがありますんで、はい、そちら1本買い切りで330円でお聞きいただけますので、うん、他にもいろいろありますから興味があったらお買い求めいただいて聞いてみてください、はい、時間のある人はね、そちらもですね役には立たないです、
はい、
でそこでですねゆるんゆるんキャンプテント編というのをやりまして、うん、
はい、
いろんなテントをご紹介したんですよ。こんなテントがある、うん、あんなテントがあると、うんうん、今こんなのが流行ってるんですよなんてことを自分の勉強を兼ねてね、
はい、
ところがですね大事なことを忘れてました、この2年間ずっと。
え、
そもそもテントってなんだと。
ほう、
テントってどっから来たんだと、
うん、
それをですね今回は深くはないな、浅く相変わらず浅い感じで掘り下げてみたいと思いますので、はい、皆さん今日もお付き合いください。それではそんな雑貨店今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
2年前です。でも
そんなに経つんだ。
せいぜい去年かななんて思ってたら
月も経つのは早いな。
ねえ、我々も年を取るはずですよ。
そうですよね、その分年重ねてますもんね。
そうですよ、年を重ねてね、こう体なんか弱りきっちゃってるはずなのにね、どんどんどんどん無茶をしますからね、まだ
派手になってますよね、なんかいろんなことが。
キャンプに行って凍った滝が見たいからって道なき道を行って崖から飛び降りてロープにしがみつくってこと。そして若干指を痛めるってことになってますからね。
そんな雑貨店、そんな雑貨店、
さあさあさあ下平さん、
はい、
今週も浅く薄っぺらく掘り下げていきましょうか。
はい、はい、
そこについては自信がありますよ。ねえ、全く役に立たないでおなじみですからね。じゃあですね、テントとは、
はい、
まあ、我々テントテントって呼んでますけども、
うん、
テントっていう言葉どっから来てると思います。
え、
何語でしょう、もともと
ということは英語ではないな。
英語ではないんですね。もともとがね、今もちろんテントっていうのは英語になってるんですけども、もともとはですね、まあ英語の語源って言ったら大体この言語になるんですが、
はい、
さあ何語でしょう。
え、英語の語源、
英語の語、英語っていうかね、ドイツ語とかそういうのも、これが大体語源になってる。
思いつくのはポルトガル語。
ポルトガル語ではない。
じゃあの辺なんだろうな。
ずっと古い言葉です。
古い言葉、
学術用語なんかに使われてる。
あ、ギリシャ語。
はい、ブー早いですよ今週は。ラテン語です。
あ、ラテンか。
そうね、テントの語源ってね、ラテン語のテンタス、
はい、うん、
あるいはテントゥスって読むのかな、テンタスっていう言葉から来てます、
は
い、
うん、
これがですね、伸ばしたとか、
はい、
保持している、維持しているっていう言葉なんだそうですね、
うん、
ほらテントって伸ばして維持してるでしょ、布をピーンと、あるいはロープをピーンと。
あー、なるほど、うんうんうん、
だからね、そっからテンタスからテントってきたんですって、
うん、
でテンタスからはね、他にも英語のテンション、これ緊張って意味ですよね、は
い
は
い
は
い、
テンションが高い、
張り詰めるっていう、
そうそうそう、張り詰めるって意味、
うんうんうん、
ほら伸ばしてピンとしてるって感じですね、
はい、
それからこれもそうなんですね、テナント、
テナント、
テナント、これ借りてって意味でしょ、
はいはいはい、
だから維持してはいるんだけど、ずっとそこにあるって意味ではなくって、うん、一時的に維持してる、
へえ、
うん、ほらテントもね、常設ではないじゃないですか、うんうんうんうん、基本的に。
そうですね、
という意味なんです。それからね、今でもラテン語のテンタスっていうのは、
うん、
そのまんまね、医学用語でね、破傷風っていうね、病気、怪我を意味する言葉になってるんですね、
は
い、これなんでやねんと思ったらば、
うん、
破傷風ってね、かかっちゃうと筋肉の激しい痙攣が起こることがあるんですって。
へ
ー、で筋肉の痙攣って筋肉がピーンと張っちゃって、
うんうんうん、
ね、で硬くなっちゃってる状態でしょ、
はい、
だからラテン語のテンタス、伸ばしてるとか維持してる、ピーンとしてるっていうところが破傷風っていう言葉になったんですね、
うん、
さてさて、このテントですけれども、
はい、
いやー、まあ、ずっと昔からあるとは思うんですが、
うん、
書物にね、古い時代から出てくるんですよ、
うん、
どこに出てくるかというとね、旧約聖書に出てくるんですね。旧約聖書のね、創世記とか出エジプト記、はい、この辺りに出てくるそうです、
うん、
で特に出エジプトっていうのはね、旧約聖書の2番目の書なんですね、
はい、うんうんうん、
だから旧約聖書の中でも最初の方、
はい、
のね、出エジプトっていうのはもう有名ですよ、モーゼ、
はい、
あるいはモーゼスって言ったりモーセって言ったりしますけども、
うん、
あのモーゼがね、エジプトで虐げられていたユダヤ人を率いてエジプトを脱出する話、
うん、
でモーゼってね、いつぐらいの人物だったかっていうと、
はい、
まあ、諸説あることはあるんですが、一応今言われてるのは紀元前13世紀頃と、
うん、
でそこでね、モーゼたちはこうテント張ったり、そこに住んだり、それからね、ユダヤの人々が祭礼に使ったりね、
うん、
いわゆる祈祷とかに使ったりっていう風にしてテントを利用していたそうです、
はい、
でもちろんね、書物に記されるもっともっとずっと前からありまして、
うん、
もうなんだったらですね、有史以前からあるわけですよ、我々がまだ記録を残す以前から。
はいはい、
だってね、今みたいなね、お家っていうのを建てる能力というかね、技術っていうのはもっともっと後になってからじゃないですか、
うん、
我々がね、まだまだウホウホ言っていた頃に、動物の皮とかね、はい、
うん、
骨とか木の枝なんかを使って作っていたようだと。でね、氷河期のね、テントってのあるんですね。氷河期にね、ネアンデルタール人とかね、原生人類の祖先、ネアンデルタール人は直接我々の祖先ではないので、はい、そういう言い方になるんですけども、うん、ネアンデルタール人とか原生人類の祖先がね、はい、マンモスの骨使ってね、簡単なテント状のものを作ってるんですね。
お、
でね、一番古いものっていうとね、これ残ってるものあるんですね。
え、すげえ。
一番古いのはね、東ヨーロッパのモルドバってとこがありまして、
はい、
ここはね、ルーマニアとかウクライナと国境を接してるんですけども、
うん、
そこでね、紀元前4万年頃のものがね、残ってるんですよ、
は
い、大きさがね、10平方メートルから25平方メートルくらい、結構広いですよ。
結構広いですね、ええ、
でね、あのマンモスとかをね、飼って生きてたわけですよ、うん、我々の先祖たちは、
うんうん、
でそういう骨とかを使って皮を剥いだりしてね、テントを作ってたんですが、
うんうん、
その頃のテントを想像してみてください。多分ね、下平さん皆さんの想像通りです。入り口がね、マンモスの牙で作られてますから。
ああ。
扉なんかはないんですよ。でも入り口をね、うん、マンモスの牙を交差して、はい、
うん。
なんて言うんでしょうね、細長い三角形と言いますかね。
はい。
どんぐりをくるんとひっくり返して置いた断面みたいなね。
うん。
そういった格好してまして、そこね、マンモスの牙でできてまして。その周りを骨組みなんかを作って、やっぱり皮でね、ベローンと覆ってるっていう。
はい。
漫画でしょっていうような、そういう作りをね、してました。でね、マンモスだけではなくって、人間が狩りをして倒した動物とかね、
うん、
そういった動物の骨とか、まあ、狩りをしただけではなくって、死んだ動物の骨の大きいのがあったら見つけて拾ってきて、それを組み込んだりしてね、
はい、
で、まあ、今のテントになんとなく近いようなものっていうのは作ってました。ただ、やっぱね、テントって、我々がテントっていうとね、どこに持ち運んでいって、設置して、で、畳んでまた移動してっていうような、ああいうのが我々の知ってるテントじゃないですか。
はい。
で、そういうね、僕らが想像するテントに近いものっていうのはもうちょっと後みたいなんですね。そういうね、どっかに行って設置して、また畳んで移動してってことをやらなくちゃいけない人々がいます。
うん。
遊牧民の方々ですね。
はい。
そう、遊牧民が使っていた簡単に建てられて、簡単に畳めて、で、簡単に移動できるっていうのが、うん、僕らがね、今キャンプなんかで利用しているテントの、まあ、直接的な先祖といいますか、はい、なるんですね、
うん、
じゃあ遊牧民が使っていたテント、どんなものがあるかと、
はい、
これはですね、まあ、今でもありますし、
うん、
まあ、メインで使ってるかっていうとどうかなとは思うんですが、
はい、
例えばですね、ネイティブアメリカンがアメリカで使っていましたティピー、うん、あるいはティピーって言います、
はい、
これはですね、第168回ゆるんゆるんキャンプで、テント編でですね、うん、ご紹介したんですが、
はい、
ね、今ねワンポールテントなんて言ってるやつですね。
ああ、はいはい、
あの真ん中に1本柱が支柱があって、うん、それを支えにね、基本的には円錐形になってたり六角形、はい、八角形になったりと、
うん、
これねキャンプ場で見ると可愛いんですよね。
おお、
また模様とか柄とかがね、
はいはい、
上の方だけちょっと、それこそね鉛筆の先っぽみたいに、
うんうん、
鉛筆の芯ってとんがってるとこあるじゃないですか、
はい、
普通の鉛筆だと黒いですけど赤鉛筆赤くなりますよね、あそこ、
うん、
芯の部分なので、うん、そんな風にね、はい、その部分だけ赤だったりオレンジだったりっていう風にね、
うん、
かわいいのはね結構あるんですよ。
お、
ただこのティピーの弱点はですね、真ん中に柱がありますので、はい、あのちっちゃいと不便、
うんうん、
だから基本的にワンポールテントティピーってね大きいのが多いんですけども、
はい、
それの元になったのはネイティブアメリカンがアメリカで使っていたティピってやつですね、
うん、
これもともとねネイティブアメリカンのスー族っていう一族の言葉で、
うんうん、
ティピってね家って意味なんですって。
へ
え。だからね、あの川でできたティピとか、あの、
うん、
木でできたティピとかね言い方をするらしいですよ、
うん、
でね、あのワンポールなので、まあ、うん、今使ってるのは我々が使ってるのはワンポールですが、
はい、
元々のティピはね木の棒をね何本も寄せ集めて、
うん、
束のね片っぽを縛るんですよ。
お、
で縛ってない側を広げるんですね、
うん、
つまり傘みたいになります。
はいはい。
でそこに布とか革を貼って円錐形を作るっていう形になってました。
うんうんうん。
でこれ一番上のその結んでるところ、
はい、
これどうやったって開いてるでしょ
う、
もちろんね工夫していて、あの雨なんか入ってこないようにはできてるんですが、
うん、
でも基本的にそこ穴開いてるので、
うん、
中でね火を焚くことができるんですね。
ああー、なるほど。
だからネイティブインディアンたちはこの中で火を焚いて料理をしたりっていうことをしていたんですね、
うん、
でね立て方決まりがあるんですってよ。
え、
ほらネイティブアメリカンの皆さんっていうのは自然と一体化して生きていたでしょ。
はい。
だからね入り口を必ず東向きに立てるんですって。
へ、
太陽が昇ってくる方向、
うん、
だ太陽のエネルギーをそこに受けるようにして、
あ、なるほど、
東向きに、ね、入り口を立てるんで、だからね、
うん、
キャンプ場で、ね、ワンポールテント立てる方は、
はい、
ちょっと通東向きに入り口をつけると
なるほど
立てると、ね、いいんじゃないでしょうかね、
うんうんうん、
でね、ティピのマナーもありますよ。
お、
まずはですね入るときは、
はい、
咳払いしてください。そうそうそうそう、入ろうとしてますか今どこかに。
え あれば。
あったらね、ないとこでやってるとただのね、あの喉の調子の悪い人ですから、うん、これはね、あのいきなり入って失礼にならないように、はい、びっくりさせないようにと、
うんうんうん、
ただそのティティの主が友人である場合には、
はい、
普通にスッと入っていっちゃっていいそうなんですが、でも知らない人のティティに入るときには咳払いをしてから入りましょうと。
なるほど、ノックの代わりですね。
ノックの代わりなんですね、うん、それはそうでしょう、人のお家ですもん。
あ、はい。
それからね、食事に招かれたら、
うん、
食器は持参してください。
はい、
器とスプーンね、主にね、
はい、
で出されたものは残さず食べましょう、
うん、
で中に入っていって座るときなんですが、
はい、
まあ、これはね普通に日本の人はやるような気がするんだけども、
うん、
座っている人の後ろを通ってください、
はい、
前を通るのはいけないそうです、
うんうんうん、
でティピの主人がね、あのそのティピの主がパイプ、はい、タバコみたいなやつですね、あのタバコの草を詰めて、うん、葉っぱを詰めてで吸うやつ、
はい、
まあ、あのパイプの掃除を始めたら、うん、もうおしまい、帰りましょうっていう合図だそうです。
なるほど。
だからもしね、下平さんも、うん、アメリカ、ネイティブアメリカにね招かれて、
はい、
ティピにお邪魔することがあったら、こういったね、うん、マナーを守らないと、
はい、
ネイティブアメリカンのマナー講師の皆さんに、
はい、
ね、怒られますから。
はい、
ね、あるんだかねえんだかわからねえマナーをね、うん、こう作り出した人に売って、あの金を稼ぐっていうそういったマナー講師の方々もいらっしゃいますけれども、
うん、
このマナーはですね、ネイティブアメリカにずっと伝わってるものだそうなので、
はい、
ぜひとも守っていただいて仲良くしていただいて、はい、それからですね、遊牧民といえばやっぱりモンゴルの方々、
はいはい、
モンゴルの、ね、方々の遊牧民の使っているテント、ゲルって言いますね。
はい、
あの中国語ではね、パオっていうんですね、包むって書いて、うんうんうん、あの小籠包のポーですよ、パオ。
あ、はいはいはい、
ちっちゃい竜を包むと書いて小籠包、
うん、
あのパオなんですね。
はい、
でね、カザフとかキルギスの方ではこれをユルトっていうんですね。
お、
名前はなかなかその地方によって違ってきます。
はい、
でこのゲルはですね、入り口を南向きに立てます。
うん、
これは何でしょうね、日本の南向きの家がいいっていうあれと同じなんじゃないですかね。でこれね、中も決まってるんですよ。
お、
入って左手側、
はい、
入って左手側が男性の居住スペース、
うん、
右側が女性の居住スペースって決まってます。
へえ。
で真ん中にね、やっぱりストーブを置くんですね、
うん、
まあ、ストーブって言うと我々はね暖房器具になっちゃいますけども、
はい、
いわゆるあの炉ですよ、炉、
はい、
お料理する、
うんうん、
ね、あのだるまストーブみたいなやつ、
はいはい、
でストーブの、まあ、木をくべたりとかね、うん、いじったりする、はい、その口、うん、まあ、正面になりますけども、
うん、
どっちを向いてるでしょう、下平さん。
ええ、
それはもうクイズ、下平、これ決まってるんです。
こっち、北向き
ではないんですね。下平さんはね、
はい、
あの答えが無限にバリエーションあるときは強いの、
うん、
でもね4択とかには弱いですよね、3択とか大抵外してくれますよね。今4択ですよ、4択、東西南北って、
うん、じゃあ入り口に向かって
ブーなんですね。ほら弱いストーブの口はね東を向いてるんですね。さあ東には誰がいるでしょう、ゲルの中では。
南向きに
入り口があって
、右手、
はい、
あれどっちって言ったっけ。
これが我々のそんな雑貨店クオリティですよ。皆さんもですね、あんまり真剣に聞かなくていいんですよ、この番組は。一緒にやってる下平さんですらね、あんまり真剣に聞いてないもの。
違う、
入って左側が男性、
そうだ、右側が女性
だから、
料理をするから、
そうなんですよ。
なるほど。
もうね、下平さん編集なんかしませんからね、
はい、
下平さんがいかに和田の話を存在に聞いてるかっていうのをね。
そうじゃない、
世界に訴えかけ
て、そうじゃない。
これね、女性側を向いてるんですね。だから、
うん、
東側入ってね、右側が女性ってことは南から入って右側なので、
はい、
東側に女性が座ってることになるんですね、
うんうん、
女性が調理しやすいようにってことでストーブの方口は東を向いてます。
なるほど。
だからですね、下平さん、
はい、
モンゴルのねゲルに、うん、招かれるなり誘拐されるなりして、
うん、はい、
あの監禁された場合にはですね、
お
出入り口見つければあっち南だ、それだけは分かりますから、
はいはいはい、
うん、まあ、どういうシチュエーションかは分かりませんけれども、あのその場合に方角が分かったからってどうなるもんではないと思うでも分かりませんよ、ね、その時にねこっちが東かなんてつぶやこうもんならお前知ってるなと、
お
仲間だななんていう風にしてどんな悪の組織か分かりませんけども、ね、解放してくれるかもしれません。
あ、はい、
でね、あの僕らはそのゲルとか、ね、パオっていうと、まあ、ちょっと不便な生活をしてるのかななんてこと思いますが、
はい、
確かにね水道なんかはないですしね、
うん、
都市ガスなんかは引いてるわけはないですし移動しちゃうから、うん、でもですね最近のゲルはね随分と進んでるみたいですよ、
うん、
まあ、水とかねガスなんかはタンクで運んだきゃいいわけですよ、うん、
はい、
それからね最近はねゲルの周りにソーラーパネルあるんですって。
え、発電？
そう、ソーラーパネルって持ち運べるでしょ。
はいはいはい、
だからゲル設置したらばソーラーパネルも設置して電化製品使えるのよ。
おお、すごい。
主に何に使ってるかっていうとね、
はい、
スマホの充電
はあ、
それからねテレビ見てるの。パラボラアンテナも設置して、
はいはいはい、
だからかなりね近代的な生活をねゲルの中でもしているようですね。
はい、
はい、誘拐されても大丈夫ね。さあ、うん、じゃあですね、現代のテントちょっと見ていきましょうか。
はい、
ちょっと前のテントっていうとね三角形のテントって主流でしたよね。
うん、
まあ、ちょっと前って言っても5年10年ではないですよ。20年30年とかね。
はい、
でももうなかなか三角テントって見なくなりましたが、
うん、
それでもね今でもありますし、それにあの三角テントってやっぱりキャンプ場とかのアイコンになったりしますよね。
はいはい、
あのゆるキャンっていうアニメでもね、ゆるキャンって書いてその後に三角形ついてますが、あれテントでしょ、
はい、うん、
三角テントってねやっぱりテント、うんうん、それからキャンプのアイコンなんですよね。
はい、
でねこの三角テントしばらくずっとね流行というかこればっかりだったんですが、
うん、
やっぱりね立てるの難しいって言いますね。僕立てたことありませんけど。でね風にも弱いんだそうですね。
あー、なるほど。
でさらにねテント直接関係ありませんけども、
うん、
昔ねこういうテント建てたらば設営したらね、うん、テントの周りにね溝掘ってたんですってね。
溝？
溝、あの雨が降ってきた時に、
はい、
昔やっぱり撥水性とかね防水性が良くないので、
はい、
流れてってくれるようにと、その溝があればそこに溜まって流れてってくれるけど、
うん、
そうでないとあの一面水浸しになっちゃって浸水してくるらしいんですよ。
なるほど。
あるいはねテントが浮いちゃうんですって、防水性が高いものだと。
あー、
今だいぶそんなことがないので、やっぱりね溝掘るっていうのも大変だし、
うん、
まあ、埋め戻すっていうのもねあのなかなか大変なので、うん、今はそういうことしなくても済むようになってきてるそうなんですが、
はい、
でしばらくこういう三角テント、あるいはねキャビンテントなんて言って、
うん、
上が三角形で下が直方体になってるもの、
うんうん、
言ってみればですね、あの運動会の時に、
はい、
先生とか PTA がいるとこ、
うん、
あれの下っ側にも布がついてるやつ、
はい、
ああいうのがね主流だったんですよ、
うん、
でだんだんだんだん時代が下りまして1975年、
はい、
ノースフェイスっていう会社からですね、
うん、
画期的なテントが発売されるんですね。
ほう、
今ねノースフェイスってねあのアパレルメーカーとしてもとっても有名になってますが、もともとはキャンプ用品メーカーなので、
うん、
どんなものを発売したかというと、
はい、
ドームテントというやつです。
ドーム、
はい、今一番流行ってるやつ。見た感じね丸いんですよ、
はい、
イメージでいくとね、ボールをね、
うん、
カパッと半分に切ってそれをポンと地面に伏せた感じ、
うんうんうん、
だいたいね 長くて柔らかいポールをね2本バッテン状にクロス状にこう地面に置いて、はいはいはいはい、その交差してるところを、
うん、
テントのね頂点にくっつけるんですよ、
うんうん、
でぐーっと持ち上げるとやっぱりねしなるので、そのポールっていうのが、はい、ちょうどね半円形になってそのテンションでテントが立っているっていうドームの形になります。
はい、
っていうのを今流行ってるんですが、
うんうん、
1975年にノースフェイスが発売したドームテント、オーバルインテンションっていうんですけども、
はい、
これはですね単なるドームテントではないんですね。
ん、
あのプラネタリウムのドームとかちょっと想像していただきたいんですが、
はい、
あ れね、まあ、暗いしね、映像を投影しちゃってるとよくわからないんですけども、
うん、
よく見るとね、あれ滑らかな球の内側ではないんですね。
お、
多角形をねつなぎ合わせて、うん、球状に半球状にしたものなんですよ、
うんうん、
三角形とか、そうですね、あのサッカーボール想像してもらうといいのかな。
はいはいはい。
サッカーボールって五角形とか六角形とかを組み合わせて球にしてるでしょ、う
ん、はい。
ああいう感じなんです、このオーバルインテンションっていうのは。この構造っていうのはですね、ジオデシック構造って言いまして、
はい、
あ、そうだそうだ、富士山レーダー、今もうなくなっちゃったけど、
うん、
今もうふもとに降ろされてるけども、富士山レーダーとかね、それからね、これももうないんだけど、何は海の時空間っていうところもこういう構造してましたし、それからね、今でもありますが、これ行ったことある人はリスナーさんの中にいらっしゃるかな、ね、アメリカのディズニーワールド、フロリダにあります、
はい、
そこにね、エプコット、昔はエプコットセンターって呼んでましたが、
うん、
未来都市がね、あるんですよ。もちろんそこもね、アトラクションになってるんですが、
はい、
そこのエプコットのスペースシップアースっていう非常に象徴的な建物がありまして、
うん、
それがね、でっかいでっかいゴルフボールみたいな形してるの。それは多角形を組み合わせて球状にしたジオデシック構造って言います、
はい、
これ発明したのがね、アメリカの建築家のリチャード・バックミンスター・フラーっていう人なんですが、うん、
はい、
この方ね、いろいろこういう構造物をこう発明したりね、作ったりしてまして、
うん、
そんな理科の時間 B をよくお聞きの方々はこういう言葉にピンとくるかもしれない、
うん、
フラーレン、
はい、
炭素が60個つながってサッカーボールみたいになった C60 フラーレンっていうのがありまして、
はい、
これもね、同じ構造してるんですね。
うーん、
なのでこれをリチャード・バックミスター・フラーの名前を取って通称バッキーボールって言ったりします。
お、
これなんでこういう構造してるかって言ったら強いんですよ、
うん、
で非常に便利にね、使えたりするのでいろんなところで使われてるんですが、
はい、
まあ、それの大きい大きい構造、ジオデシック構造っていうのをドームテントに応用してあります、
うん、
でこのオーバルインテンションね、アルミパイプを何本も組み合わせて半球状の骨組み作りましてね、
うん、
そこに多角形の布を縫い合わせたテントを内側から吊るしてるんですよ、
うん、
これ翌年発売、翌年の1976年、イギリスとカナダ合同のね、パタゴニア探検隊が採用しまして、
はい、
パタゴニアってね、アルゼンチン南部の標高の高い大地なんですね、
うん、
風がすごく強いんですよ、
うん、
でそれまでのね、三角形テントとかだと、まあ、ペシャンといっちゃうわけですね、
はい、
でこれ風に強いはずだからっていうんで採用して持ってったんですって、はい、
うんうん、
するとですね、時速200キロを超える暴風に耐えたそうですよ、う
ん、おー、すごい。
ほら、三角形のテントって風が吹いてくる方向によってはもろに面で風を受けちゃうでしょ、
うん、
でもボール状なので風を受け流すんですね。
ああ、そっか。
それからね、スチールではなくポールがね、アルミなんですよ、
うん、
なのでこのアルミって柔らかいので、
うん、
ぐにゃーんぐにゃーんって湾曲して、やっぱりこれも風を受け流すことができたんですね。でそれがだんだんだんだん洗練されていったり簡略化されていって、今流行のドームテントになってます、
うん、なるほど。
でこのオーバルインテンション直系の子孫も、
うん、
未だにありまして、
はい、
ノースフェイスさんがですね、販売してるんですね。
お、
名前がジオドーム4と言います、最新版は。
はい、
これはもうね、ほぼ完全に球体ですよ。
さ
っきまで半球状って言ってたでしょ僕、
うんうん、
もうちょっとね、下の方まであるの。
へー、
だからそうですね、洗い物をしてる時なんかね、
はい、
ひょいっと泡が浮いたりするじゃないですか、うん、洗剤の泡が、うん、あれがシンクの水に濡れてるところにペッてつくと、しばらくこう半分浮き上がったような、
あ、はいはい、
ちょっとだけこうシンクに接してる、
うん、
丸い泡ができるんです
よ。いるいる、うん、
あの状態、あの状態。
おお、
これがね、最新版ジオドーム4、ほぼ完全に球体です。ただお値段しますよ。
は
あ、ちなみに僕の持っているドームテントは、
はい、
大体5000円とかそんなもん
は、え
なんですが、
で、
こちらですね、ジオドーム4はなんと約20万円します、はい、さあ、そういった、ジオドーム4とは言わないけれども、
うん、
テントに泊まってみたいと、あるいはキャンプに行ってみたいと、はいはい、もしくはテント持ってるけど新調したいと、
うん、
言うあなた、
はい、
今日はテントプレゼントです。
おお、
さあ詳細はエンディングでお話しいたしましょう。
はい。
下平さん、
はい、
もう皆さん色めき立ってますよね、きっとね。
きっとね。
だって下平さんがエンディングで本編の終わりで色めき立ったもの。おっと、そうなんです。今日はですね、テントプレゼントなんですね。
すげ
ー、ムーンレンスさんからですね、もうおなじみですよ、そんな雑貨店では。
はい、
以前はですね、フォールディングアウトドアテーブルですか、
うん、
和田も愛用してますけども、これをいただきまして、今回はですね、テントです、テント。
はい、
物は物だけにですね、1名様、うん、
はい、
1回ですね広げてみました、はい、私、
おお、
あのプレゼント触んなやって思わないでくださいね。一回確認したんです、物を。
はいはい、
そしたらね、広いのよ。
へえ、
あの大人4人がね、
はい、
しっかり横になれます。
おお、大きい、
大きいの。しかもね、うん、前室っていうのかしら、前室。
はいはい。
あの、ただ単にね、ドーム状に、あの、半球状にポコンとあるだけではなくって、
うんうん、
そこの一辺というか一面に、もうちょっと張り出しがあって、
はい。
あの、正直言うとそんなにね、大きい前室ではないですよ、前室では。
うんうんうん、
でもね、ちょっと靴を置いといたり、
うん、
夜露に濡れちゃうと困るかなっていうものくらいはそこに置いておけるっていう前室がついてるテント。
それは便利。
そうでしょ
う。うん。
これね、せっかくもらったんだから僕もらおうかなと思ったんですよ。
え、うん、
ね、で、ね、それはもう皆さんに使ってね、僕が使ってこんなんですよってご紹介すればいいじゃないかと、
はい、
思ってですね、一回ですね、立ち上げてみたんですよ。あの、はい、外ではないです。
うん、
あの、僕塾で先生やってるので、
はい、
塾の教室ってでかいのでね。
教室でやったの？
はい。ちゃんと屋内で、
はい、
汚れないようにしましたから。
うん、
するとですね、思いのほかでかいんですね。はい、
うん、
そこでですね、横になってみたんですよ、中で。
はい。
寂しいですね、一人で横になると。
そうですね。
あのね、ポツンとしてる感じ。
はい。
もうむしろね、あの、4畳半とかの部屋にいた方が、まだね、うん、こう、包まれ感がある。なんでしょうね、あの、テントの、大きいテントの中にポツンと一人でいる感じ。
うん、寂しいですよね。
寂しいんですね。だから、あ、これは、僕は、キャンプ場で、一人で寝ても、ねって思って、静かに畳んでね。やっぱプレゼントだなと思って畳んでありますから。
はい。
ただですね、若干、はい、ほんの若干、
はい、
猫の毛が入ってる可能性あります。あの、私、あの、猫一匹飼っておりまして、
はい、
なんでしょうね、あいつらは。あの、テント設置すると中入ってくんですね。
うん。
で、畳んでると上に乗るんですね。
うん。そうですね。
手伝ってるのか邪魔してるのかよくわかんないけれども、まあ、できるだけあのバッサンバッサンやって撮りましたが、もしかしたら何本か、ね、うちのお嬢という名前の猫が毛を落としてるかもしれませんけれども、
はい、
じゃあですね、そのプレゼントは、メールではございません、応募は。
はい。はい、
ですね、例によって例のごとく、
うん、
申し込みフォームを作りますので、
はい。
で、それはですね、iTunes とか、それから、ホームページ、サイトからご覧いただいている方は、リンクを、うん、インフォメーションのコーナーに貼っておきますし、
はい。
オーディオブック等で聞いてらっしゃる方々は、うん、そうですね、ホームページ来てください。
はい。ね、ご足労ですが、よろしくお願いします。
ご足労ですが、それだけでは済まないですよ。
ね、はい、
有料版で聞いてくださってる方々は、例によって例のごとく、うん、チャンスが2倍と。はい、
おぉ、
有料版の方ではですね、下平さんにキーワードを発表していただいて、はい、今から作るんですけどね、キーワードね。作ってください。責任重大ですよ。
ね、 何しよう。
やめてくださいね、あの簡単に破られるようなやつ。とか、下平とかっていう、そういうのやめてくださいね。キーワードをね、キーワードを作っていただいて、
うん、
そうするとそれを書いていただくと、
はい、
抽選の時に確率が2倍になるようにしますので、
はい、
でそちらのフォームはですね、まず書いていただくのはメールアドレス、
はい、
それからお名前、これラジオネームで結構です、
うん、はい、
で有料版聞いたよって方は有料版限定キーワード書いていただいて、それからですね、うん、番組のメッセージ、
はい、
短くても結構ですからぜひともですね、うん、お書きいただいて、
はい、
で、あとは当たるのを待つと、
うん、
ね、あ、締め切りいつにしよう。
あ、
これが配信になるのがいつになるんだ？配信が23日のはず。
はい。
一週間にしましょうか。
一週間、はい。
ね、時々いらっしゃるんです。後から聞きましたっていう方。
うん。
ね。そんな雑貨店の情報は別に古くなったからなんてことはないですが、
はい、
時々時事ネタが入ってきますので、
はい、
なんとなく近いうちに気づいた方がいいかな、ね、なのでですね、6月30日が終わるまで、
はい、終わるまで、はい、
23時59分あたりですか、
はい、ね、
までご応募受け付けておりますので、
はい、
ぜひともですね、ふるってご応募ください、皆さん。
はい。
じゃあ、それ以外のですね、メッセージですとか、ご意見ですとかは、
うん、はい。
直接ね、メールで送っていただければと思いますので、
はい。
じゃあ、そのメールアドレス等を、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は、毎週水曜日の配信です。番組では、皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、zakka@0438.jp。zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。また、ボイシーで、そんないインボイシーという新しい番組もスタートしております。そちらの方もぜひチェックしてみてください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は、そんな IP で検索してみてください。
はい、ありがとうございます。
はい。
さあさあさあ、この後の有料版でございますが。
はい。
おまけが本編。ね。
ん？
いろんなテントを、以前ご紹介しましたけれども。
はい。
まだあるんですね、変わったテントがね。
お。
おまけが本編とは言いましても。
うん。
聞いたところでますます役には立たないですよ、相変わらず。
うん、
ただ、こんなテントがあるんかいというのをですね、はい、本日はご紹介。うん、ああ、下平さんが意気込んでるな。うん、ですね、下平さん、うん。その意気込みには答えられない。だからっていうテントいっぱいです。そんなテントを力いっぱいご紹介していきたいと思いますので、お時間のある方、有料版登録していらっしゃる方はお付き合いください。
はい。
それではそんな雑貨店無料版の方は今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日私はまたしても神奈川県海老名市にあります小田急ロマンスカーミュージアムさんにやってまいりました。今日はですね、取材日6月19日なんですが、今日6月19日っていうのはロマンスカーミュージアムさんにとってなんか特別な意味のある日なんですよね、千野さん。
はい、 本日ですね、6月19日ロマンスの日ということでロマンスカーミュージアムでイベントやらさせていただいております。
さあ皆さんですね、いきなり千乃さんって振られてご本人が一番びっくりしてるんですが、もうお分かりにならないでしょ。千乃さんはですね、このロマンスカーミュージアムのアテンダントと言ってるんですか。
そうですね、今日限定かもしれないんですけれども、ご案内させていただきます。
もう広報千乃さんと思っていただければ結構だと思いますけども、その千乃さんにですねこの後もちょっとご案内いただくんですが、6月19日はロマンティックの日。
そうですね、ロマンスの日と申しまして、日本ロマンチスト協会という、はい、ところがですね、以前から制定している、はい、記念日になっております。
619はどこがロマンスなんですか。
ロマンティックの語呂合わせから来ているということです。
ロマンティックイエーイと
ですね。そうですね。
そうですか。それでなんか特別なイベントも今日はやるんですよね。っていうか、いや、もうやってるんですよね。
そうですね、本日ですね、19日と20日明日の限定で館長のロマンスツアーというふうに、大人の方お二人限定の館長ガイドツアーを館内でやらせていただいております。
大人の方2人が館長にぴったりついて。
そうですね、2組4名様になるんですけれども、普段入れない SE ですとか RSE の車内のところにご案内させていただいて、館長の運転手時代のエピソードとかをちょっとお聞きいただけるツアーになってます。
じゃあ館長1人にお客さん4人っていう、もう本当に個人ツアーじゃないですか。
そうですね、ロマンスの日自体が、大切な人と大切な時間を過ごしていただく特別な時間のための日ということなので、ちょっとこう人数絞ってプライベート感のあるツアーになってます。
もともとロマンスカーっていうね、電車の名前もロマンスシートっていうんですか、2人掛けのこう横に並んでいる、あそこから来てるわけですもんね。
そうですね、お二人掛けのシートでいろんなお二人連れの方の旅をロマンスカー応援してきたので、そういうところに寄り添うものとしてロマンスの日っていうのをコンセプトとして合うなということで今回やらせていただいてます。
なるほど、それで2組4名様限定なわけですね。じゃあこの後このツアーにちょこっと同行していいという許可をいただきましたので、じゃあこの後ですね、ちのさんもご一緒に。
はい、
参ります。じゃあ我々はもう草葉の陰からこっそりとですねロマンスな4人を見つめたいと思います。それでは皆さん行ってきます。さあそれでは早速ツアーが始まりました。ツアー始まりましたけれども、千乃さん高橋館長の姿が見えませんが。
実はですね、高橋館長ちょっとこの先でお待ちしておりますので。
この先でいるんですか、はい、待ち受けてるわけですね我々を。
お出迎えするべくお待ちしております。
さあ我々はどこで高橋館長とエンカウントするんでしょうか。意外っちゃなんなんですけども、男2人男2人とかでわしっとこうてっちゃんたちが来るのかなと思ったら、2人組女性の2人組っていう方もいらっしゃるんですね。
そうですね、ご夫婦カップルという方もいらっしゃるんですけど、ご友人同士という方ももちろんいらっしゃって、
今ね僕らの目の前歩いてらっしゃるのはお二人の女性のペアもいらっしゃって、またね素敵な感じのおしゃれな感じのお二人なんで、僕見てください、僕ジーンズにね気楽にシャツで着てますけど、スニーカーにおしゃれな方が似合いますね、やっぱね。
そうです、今回はちょっと大人向けの、イベントなので、ちょっと館長とこう近い距離でゆっくりこうお話楽しんでいただけるみたいな雰囲気でできたらなと思っております。
ロマンスカーってね特別感もあるわけですよ。僕は鉄道とか電車全然詳しくないんですが、それでもやっぱり通勤電車とかとは違ってね、これからどっか行くぞっていうね、名前の通りこう盛り上がっていく上がっていく感じがするので、そういう意味でもねおしゃれな方がいらっしゃってるなと。いいんですよね別に男2人でも、
全然大人お二人であればどなたでもご参加いただけます
ね。てっちゃんたち2人で来ればいいのにまあこのツアーはね今日だけなんですけども、おもむろに千乃さんが座席を仕切ってる敷居を取りましたけど、いいんですか行っちゃって。
はい、
これ普段入れないところですよね。
そうでした、すいません。
カメラマンの方もいらっしゃって随所で写真を撮ってらっしゃる。
館長がいらっしゃいました。
今ですね、館長がロマンスカーの SE の車内の中で、ロマンスカーと の名前の由来とですね、まあ、今回のロマンスの日のこうイベントの意図みたいなところちょっとお話しさせていただいてます。
我々今ですね、館長の後ろ姿をビシッと見てるんですが、立ち姿がかっこいいですね館長。背筋がピッと伸びて
そうですね、どんな場所でもあのかっこよくさ喋っていただけるので
なんですか、今こっそり聞こえちゃいましたけども、お二人の記念写真撮って最後にはクラブハウス、まあ、喫茶コーナーみたいなところでラテアートに飲めるんですか。
あ、そうですね、普段ですね2階のカフェであるロマンスカーミュージアムクラブハウスでは、あの歴代のロマンスカーをラテにプリントして飲める車両図鑑としてご提供しているんですけれども、はいはいはい、今回はですね特別にそちら車両ではなく、お二人の写真をお取りして、そのお二人のカあとお二人の写真をプリントしたラテを作っております。
そうですか、それは男二人は厳しいないや今解像度も良くてね、そういったラテアートとかプリントで綺麗に出るじゃないですか。ある程度ね解像度が低くてボケてくれればともかくですよ、これ僕の顔がねラテラテになったらね、それは飲めないし、男二人だったら厳しいかもその点ではね女性二人正解かもしれませんけども、でもこう意気込みのあるてっちゃんは男二人いいじゃないですかね、男二人でもね。
ぜひSE の普段入れない場所の車内で撮っていただいた写真なので、ね、心意気がある方はぜひ撮って飲んでいただいたらと、
バシッと飲ん
でお待ちしております。
SE の運転席の方に来ましたけども、普段ここ入れないんですよね。
そうですね、 SE の運転席は公開しておりません。
ましてや今館長がじゃあ説明しようかなんつってあの少年に個人レクチャーを始めましたけども、こんなデラックスなのなんですか館長から直々に運転方法を教えられてますよ彼。
そうですね、館長はあの SE もあの運転経験ございますので、あの運転機器の説明をさせていただいてます。
あら、よかったこと、彼中学生くらいの彼ですかね、嬉しいでしょう。
機器がですねかなりそのまま残っているので、
だって上のシミュレーターとか、
はい、
ジオラマのとこにあるこのなんつうかアクセルとかブレーキとかっていうのもあの本物からぶっこ抜いてきたって言ってましたよ。
あ、そうですね、
あのぶっこ抜いてきたって言葉使ってましたからね広報の方が
そうです、本当に、シミュレーターはあの LSE の、あの運転台をそのままこう使っております。
ね、普通だったらねレストアしてきれいにするんだと思うんですけど、いろんなところにねぶつかった傷とかがあるんですよ、うん、そういうのもね生々しくってね、要するに喜ぶでしょうね、ファンは。
当時のテプラとかは残ってますよね、
テプラってね分かんないと思います今若い方、よくうちのさんご存知ですねテプラという言葉を
SE の、まあ、運転席見ていただいてから、例えば先ほどのシミュレーターの、あの LSE の運転席ですとか、あと RSE はですね、あの客席の一番前のところから運転席覗けますので、見ていただいたりすると、まあ、随分機器が進化しているっていうのが、あの目で見ても、まあ、すぐ分かっていただけるかなというふうに思います。
半世紀分の進化ですもんね。
そうですね、
椅子も全然違いますもん運転席の。
そうです、特に SE はですね椅子があの床に固定されていなくてですね。
そうですよね、あれ置いてあるだけですよね。
置いてあるだけです本当にただの椅子ですね
あの昔の文化住宅とかに置いてそうなそういった椅子ですけど、あれで運転してたんだ。
今考えるとちょっと危ないというか、
大丈夫って思っちゃうけど
実際ですね、あの館長はあの椅子で急にこうシールがガッと変わった時に、あの転びそうになったことがあるって言ってました椅子がガッと
悩ましい
ね、あれでちょっと急ブレーキとかかかったらきっと危険だなって思っちゃうですけど、
椅子を通って前に行きますね少年も今
椅子が動いてびっくりしますよ。
もしよければ実際座っていただいて下から写真を撮ります。もしよければ
今リスナーさんたちはね、特にね鉄道ファンのリスナーさんたちにはがみしてますよ。SE の運転席に座れて写真も撮ってもらえて、館長から直々に運転方法教えてもらえるっつんだから、
はい、よろしくお願いします。はい、 OK で行こう。 OK OK、 はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
え、何これ僕が前に案内してもらったツアーよりはるかにデラックスなんですけど。
お待たせいたしました。どうぞ。
いや割とあの館長が案内してくれるツアーだよってことは聞いたんですが、いや館長が本当に案内してこれはこうでねとかこの車両はこうですよっていうお話をされるのかと思ったら全然違うじゃないですか。もう本当に館長びったりで館長独占ですよこれ。
そうですね、本当にね、もともとロマンスの日の、まあ、コンセプト自体が大事な人 と、まあ、ちょっと 大切な時間を過ごしてもらうってことなので、ちょっとねプレミアムな時間をと思って、まあ、館長にこう館長とお一人と一組とって形で運転席ご案内しております。
あのプレミアムどころではないですよ。館長独占どころかロマンスカー独占ですからね。
そうですね、
どんな鉄道さんもやったことないじゃん、なこと。
いやもう今 SE の運転席に入っているのは世界中でここだけですよね。
ですよね。 SE って分かりますかね皆さん。あの丸っこいね可愛らしいねロマンスカーなんですよ。古い古いレトロって言葉本当に似合うようないいデザインなんですよね。ゼロ系の新幹線のデザインの元になったとも言われてるんですよね。
あ、そうですね、ちょっと流線系の、うん、まあ、少し丸いデザインが当時の技術としてはかなり新しくて
レトロ。そしてね弾丸特急っていう言葉がねとっても似合いそうなね。それでいておしゃれなんですよ。でもよくこのオレンジを採用しましたよね昔の小田急さん。電車の車両でこのオレンジちょっと突飛だったかもしれませんもん。
オレンジのカラーリング自体は、画家有名な画家の方で、うん、宮永武彦さんという方がいらっしゃるんですけど、うん、そちらの方の、デザインが採用されたというふうに聞いてます。
そうなんですか、うん、じゃあそういう方がやっぱりデザインされてるんだ。
そうですね、元々宮永さんが、小田急の、例えば箱根の観光地のポスターとか、うん、小田急百貨店の広告とかを、まあ、書いてらっしゃった当時、画家の方で、かなりとっても有名な方なんですけれども、こちらの方が考案されたというふうに聞いてます。
あ、やっぱそういう力のある方がやってらっしゃるから長年愛されるデザインだしインパクト残る色でもあるんですね、うん。これ多分リスナーの方々はですね和田の話なんかにも館長の話を拾ってこいって思ってると思うんですが、そういうわけにもいかないわけですよ皆さん。でもうツアー参加しちゃえばいいんだから皆さん申し込んで、いつやるかって不定期なんですよねこれね。
今回は、ね、6月19日、ね、20日限定になっております。うんうんうん。が今後ですね夏休みですとか、まあ、その後いろんなこうイベントで普段入れない車内に入れるみたいなイベントを計画しておりますので、またちょっと次の機会とかでお越しいただけたらと思います。
それもホームページとかで告知される。
あ、はい、ホームページとあとミュージアムのインスタグラムとフェイスブックがありますので、そちらで順次告知してまいります。
じゃあそれをもうバッチリフォローしていただいて、
はい、
そうすれば皆さんここに参加、競争率は高いぞ。はい、よろ
しくお願いします。お久しぶりです。
お久しぶりです。お世話になっております。
お世話になっております。
父が大変喜んでました。
よかったです。あ、OK です。ありがとうございます。
高橋館長の同期の運転手さんの、はい、共同員っていうんですか、先生がうちの父だったんですよ。
あ、そうだったんですか。
だから高橋さんのことも存じ上げてて。
そうだったんですね。じゃあきっとお父様ロマンスカー乗られて
乗ってました。母ロマンスガールでした。
テンダントでやってらっしゃるんですね。森永さんですか、日東さんですかね。
ああ森永でしたね。
まだ結構上がったみたいですね、そういうロマンスが。
いやさっき館長がじゃあこの後は特別な車両の特別な個室の方に案内しますなんて男の子がそのとこ乗れるんですかすごく喜んでましたけど嬉しそうにしてるなと思ってでもね男の子だけじゃないんですよね、あの大人の方も同じ顔してね嬉しそうにしてねあーって顔してらっしゃるんです。
そうですちょっとやっぱあのロマンスカーの SE の車内も全くあの今の電車とは全然ですね雰囲気違う特別感がありますし、この後ご案内するあのロマンスカーの RSE2 万型という車両 の2階建ての車両になっている1階部分なんですけれども、そちらですねあの真ん中にこう机があるボックス席みたいになっていまして、サルーンというふうに言われてたんですけれども、まあ、こちらも普段公開していないのでちょっとこう座るとかなり特別感があるというか、
いや座れないところに今日は座れてしまう、
はい、ちょっとあの外からあのご覧いただければというふうに思います。こちら小田急唯一のダブルデッカー2階建ての車両でして、
もう本当にホームの高さギリギリに窓があるんですよね。
そうですね、こう本当に4名から6名4名ですかね、基本はこの方で座っていただける、まあ、いわゆるちょっとコンパートメントみたいなボックス席になっていて、で当時あの実はここの席使うのにはあの特別な特急料金とかかからなかったので、予約できればどなたでもここをご使用いただけました。
そうなんですか、乗っとけばよかった、はい、今この個室が外から見えていて、テーブルの上にカード、はがき、絵はがきとペンが置いてありますが、あれは、
はい、そうですね、あのご参加いただいたお二人方々にですね、それぞれあのそれぞれ別のこうボックスの席に入っていただいて、ちょっと普段言えない感謝の気持ちとかをこうメッセージカードに書いて交換していただくっていうのをちょっとこのこれから社内でやっていただきます。
ロマンティックもうね、ロマンティックにかけたロマンスカーミュージアムさんの右に出るものいませんよあ、いいな、そういうのいい。だって僕たち日本人ってね、そういうのを伝えるのを苦手だったり下手だったりするわけですよ。こういう機会があるとありがとうの一言でもね伝えられたりしますから。いらっしゃいましたね。あんまり我々が見ててもねロマンティックが阻害されちゃいますんで、じゃあ我々はツアーにご同行するのはここまでといたしましょうか、千野さん。
はい、
さあそういうわけで見てまいりました、館長と行く限定ロマンチックロマンスカーミュージアムツアー。いやーもう盛りだくさんですね、
はい、
これ鉄道ファンたまらんですよ。
かなりあの贅沢なツアーかなと思っております。
僕ね羨ましいもん。でこの後は何お二人のこう顔写真がプリントされたラテが飲めるんでしょ。
そうですね。
あら素敵で、これは先ほど申し上げました通り、まあ、不定期に何かごとにイベントあるごとにやるってことになってるんですが、今日他にも6月19日それから明日20日はなんか特別なことがあるんでしょ。
はい、今日とですね、明日、まあ、館内で、グッズの割引価格で販売したりですとか、ロマンスカーミュージアムのクラブハウスのところで特別なメニューを、販売してたりするんですけれども、まあ、そちらは今日と明日限定で、実はですね、限定ではないんですけれども、はい、本日6月19日からですね、はい、ロマンスカーミュージアムでですね、はい、フォトウェディングのプランを、
フォトウェディング、はい、そちらは限定ではない、
はい、本日からずっと
ずっといける、
はい、販売開始いたします。
フォトウェディングって何ですか。
ロマンスカーミュージアムのですね、開館前と開館後の時間を、はい、貸し切りにいたしまして、館内の自由な場所でフォトウェディングを撮影していただける、プランになっております。
どこでもいいの。
どこでも大丈夫です。
本当に。じゃあ結婚しますとか結婚しましたとか、あるいは別に本当にね結婚式当日じゃなくてもいいわけだから、
もうご衣装とかは自分で用意していただいて。
そうですね、ご衣装とかカメラマンはご手配いただきまして、で館内のですねロマンスカーの例えば中とか、あとジオラマパークという小田急沿線のジオラマを再現したところがございますね。そちらでこう夜景をバックに写真撮っていただけたりとか、ご自由にたくさん写真撮っていただけるプランになってます。
じゃあ結婚記念日とかに来てもいいわけですよね、もしかしたら。
あ、はい、そうですね、特別な日の、お写真であれば、ご連絡いただければ。
あら、それはもう女性同士、まあ、結婚かどうかは分かんないけども、ね、特別な日だったら女性同士とか男性同士でも、
はい、
いいじゃないですかね。衣装とか、あ、衣装って言えば、車掌さんの衣装とか、そういうのの貸し出しとかはやってらっしゃらないんですか。
はい、ちょっとご相談いただければですね、こちらで検討いたしますので、ぜひ
やりましたご連絡いただければと思います。言ってみるもんですね。その辺はやっぱりホームページとか、それ見ていただいて、でお申し込みいただいて、まあ、メールかなんかでお申し込みするんですかね。
そうですね、メールでご連絡いただいて、こういう写真が撮りたいとか、こういうお二人でどういう衣装でっていうご要望があれば、その都度こちらで対応いたしますので、
ぜひ相談乗っていただいて、
たくさんご要望いただければと思います。
あ、それは素敵。本当に鉄道好きな人はね、本当に記念になると思いますよ。じゃあ今後も本当に目が離せないロマンスカーミュージアムさんです。千野さん、今日はありがとうございました。またまたどうせ来ますと。
はい、ぜひ
その時もぜひまた諦めてお付き合いください。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
というわけで本日は神奈川県海老名市にありますロマンスカーミュージアムさんにお邪魔いたしました。素晴らしい。
大丈夫ですか。
素晴らしい、篠田。
めちゃ噛みましたけど大丈夫ですか。
さすが、もう音声コンテンツだって言ってるのに、いきなり本番前にメガネを外して本気出すっていう。
あ、ちょっとごめんなさい、ブルーライトカットだったんでいらない
の。映像は入りませんよ。さあ、広報千野さんとは一旦お別れいたしましたけれども、私ですね、来ないわけにはいきません。ミュージアムショップやってきてしまいました。さあ、今日は何を買って帰りましょう。走る小田急4000系なんていうパネルを並べていくと、その上を小田急の車両が走るなんて新しいおもちゃが増えてますよ。小田急さん、ロマンスカーミュージアムさん。あ、それからこちら、あ、ありますね、小田急電鉄現役運転士初の創作絵本、一人じゃないよと。小田急のですね、運転手さんが絵本をお書きになって、それをですね出版されたんですね。ちょっと見本がありまして、見てみましょうか。あら、かわいい。あ、トンネルに入るところなんてのはちょっとゾワッとしますよ。暗いトンネルがあって、でもね、子供の頃ってね、ただ可愛いとか面白いってだけじゃなくて、こういうね、ちょっとゾワッとするような絵本ってね、思い出に残るんですよね。現役運転手さんがお書きになってるんだ。小林理恵さんとおっしゃるんですね。あ、見つけてしまいました。この間も番組でお話ししましたけれども、ブレーキハンドル型ボトルキャップオープナー、これをですね、とっくの昔に現役を引退したうちの父にお土産として買っていきたいと思います。現役時代を思い出して、ペットボトルをプシュップシュッと開けたらいいじゃないと、買って帰りたいと思います。あと9万だよ。